バドミントンで勝つにはこうとにかく厳しいショットを叩き込むってまあ思いますよね。でも今回はですね、その常識とはちょっと違うかもしれないアプローチ、相手にあえて打たせて勝つっていう少し意外な戦略について掘り下げてみたいなと。
はい、
これ元ネタがあるバドミントン教室のオンラインレポートなんですけど、これがなかなか面白くて、ゲーム理論、相手との駆け引きの考え方ですね。これを使って個人のベストが必ずしも全体の勝利じゃないよっていう視点から新しい勝ち方を探ってるんですよ。
なるほど。
この考え方が皆さんのプレイにどう役立つか、ちょっと一緒に見ていきたいですね。
そうですね。多くのプレイヤーってどうしてもこの1点を取りたいってその瞬間に集中しがちですけど、そこから一歩引いてこうゲーム全体を見てコントロールする、で相手から情報を引き出すっていう、まあより大きな視点が大事なんだとこのレポートでは言ってるんですね。
その中心にあるのがゲーム理論。相手がどう来るかを読んで、じゃあ自分はどうするのが一番いいかって考える、あれですね、レポートだと囚人のジレンマが例に出てましたね。
そうそう、囚人のジレンマ、あれは個々が自分だけ得しようとすると、囚人が自白するみたいな行動ですね。バドミントンで言えば無理にスマッシュを決めに行くとか、
はいはい、
そうすると結局2人とも損しちゃう可能性がある。でももし協力できれば、つまり囚人が黙秘するとか、バドミントンならラリーを続けるとか、そういう選択をすると全体としてはもっと良い結果になることもあるんだっていう考え方ですね。
なるほど。じゃあバドミントンだと決めに行くのが裏切りで、ラリーを続けるのが協力みたいな感じですか？
まあそういう見方もできますね。すぐ決めに行くっていう個人の最適を選ぶより、あえてラリーを続けて相手の癖とか得意なコースとか、そういう情報を引き出す、これをレポートでは勝利につながる一種のなんていうか協力的な戦略なんだって捉えてるのがすごく面白いところなんですよ。
へえ、目先のポイントより情報ですか。面白いな。じゃあ具体的にプレイではどうなるんですかね。例えばよくとにかく厳しく返せって言われるじゃないですか。でもレポートはそれ必ずしもベストじゃないよって言ってるんですね。
まさにそこなんです。むしろ、あえて少し甘い球、相手があこれ打てるぞって思うような球を返してみる。
わざと？
ええ、そうすることで、あこの人はこのコースにこういう球を打ちたがるんだなとか、こういう時焦るんだなとか、そういう生きた情報が手に入るわけです。
はあ、なるほど。
いわば情報収集のためのまあ投資みたいなものですね。レポートには可能な限り相手に厳しく打ってもらうことで相手を知るなんていう、まさに逆転の発想が書かれてました。
相手に打たせて手の内を探ると、面白い。リスクの取り方についても結構ハッとする指摘がありましたよね。多くの人は安全なポジションにいながらこう難しいショットに挑戦してミスしがちだみたいな。
そうそうそう、なんですよ。でレポートが推奨しているのは全くの逆の発想で。
逆？
ええ、ショット自体は安全簡単なものでいいと。
ほう。
その代わり相手の次の球を読んでポジションを大胆に取る、例えばグッとネット前に詰めるとかサイドに寄るとか、そういうポジションでのリスクを負うんです。
あ、
そこにいるからこそショットは無理しなくていい、難しく打つ必要がなくなるっていう考え方なんですね。
ポジションで先回りする勇気が結果的にショットの安全性を生む。うわー、これも逆転の発想だな。
ええ、
これダブルスにもつながりそうな話ですけど、パートナーとの連携についてもなんか言及がありましたよね。自分が頑張りすぎちゃってるケースが多いとか。
そうなんですよ。ダブルスだとついね、パートナーのミスをカバーしなきゃとか自分が決めなきゃみたいになりがちなんですけど。
うんうん、ありますね。
レポートではそこはパートナーを信頼してちゃんと任せることの重要性を説いてるんです。で自分は自分、予測に基づいたポジショニングでリスクを取るとか、チームが勝つための役割に徹するべきだと、レポートの言葉を借りるならパートナーをバミューダに用に使うっていう。
バミューダ？バミューダトライアングルですか？
ええ、まあそういうニュアンスですね。つまりパートナーがカバーする範囲はもう自分にとっては意識の外、そこは完全に任せるっていうくらいの強い信頼感を持つ。
はあ、なるほど。
そうすることで自分は他のエリアへの予測とか次の準備とかに集中できるわけです。あと同時に相手を過大評価しないことも大事だって。相手のプレーを見て この人本当は何がしたいんだろうなって冷静に分析する。それで、なんだ、大したことないじゃんって見抜くような感覚も勝てる選手には必要だって指摘してますね。
いやー、深いですね。今回の話をちょっと整理してみると、なんか新しい勝利への思考法っていうのがいくつか見えてきましたね。
そうですね。
まず一つは、自分一人で決めに行くのが必ずしもベストとは限らないと。時にはラリーを続けるっていう協力が実は情報を生むんだっていう視点。
ええ。
それから二つ目、相手に打たせることでその情報からゲーム全体を組み立てていく情報戦としてのバドミントン。
はい。
で、三つ目が、リスクはショットの難しさじゃなくて、むしろ大胆なポジショニングで追うんだっていう考え方。
うんうん。
そして四つ目、ダブルスでのパートナーをちゃんと信頼して役割分担する。そして相手の分析も冷静に過大評価しない。
まさにそういうことですね。これらって単なる技術の話じゃなくて、バドミントンというゲームをどう捉えてどうデザインしていくかっていう、その思考法の転換を促すものだと思うんです。だから相手をよく観察するっていうことの重要性がますます高まってくるんじゃないかなと。
うん、バドミントンがなんかより思考のスポーツとして見えてくるような、すごく面白いレポートでしたね。相手に打たせることで逆に有利に進めるっていう、この考え方、あなたはどう感じましたか？
そうですね、まあすぐに全部を実践するっていうのはなかなか難しいかもしれないですけど、
ええ、
でも例えば次の練習の時に相手が一番得意そうにしてるショットをあえて何回か打たせてみるとか。
ほうほう。
で、その時相手がどんな表情でどんなコースに打ってくるのかちょっと観察してみる。そんな小さな実験から始めてみるのもいいかもしれないですね。
確かに試してみる価値はありそうですね。さて、最後に皆さんにこんな問いを投げかけてみたいと思います。常に全力で厳しいショットを打つことだけが本当に上達への唯一の道なんでしょうか？この問い、ぜひ持ち帰って考えてみていただけたらと思います。